なぜ
プロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
さあ、今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。プロポーズアドバイザー協会理事のミキティと、
同じく理事のツッキーです。
この番組は意外と実施されずに結婚をしてしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。はい
はい。
ということで、今週はツッキー&ミキティでお届けいたしますっていう感じ
でございますけど。同い年ペアということですね、
はい、そうなんですよ。いや、私あれなの、ちょっとさ、今日声低くない、うん、私大丈夫？
あ、まあ、まあ確かに言われてみたらだけど、あ、別にそんな気にならない。
あ、気にならないですか？
気になる。
いや、あのね、ちょっとリスナーの皆さんも聞いていただきたいんですけど、うん、2週間ぐらい前に風邪をひいたんですよ。
はいはい。
まあ普通にちょっとお熱出ちゃって、うんうん、38度ぐらいので、あ、まあまあ、声が、ああちょっと出なくなったなって思って、
うんうん、
次の日からもう、うん、びっくりするぐらい、もう、うん、天竜源一郎みたいになっちゃってちょっとこういう感じの声、うん、本当になっちゃって、どんなになっても、うん、で私でそれがね、1週間ぐらい割と続いちゃって。
1週間は随分長いね、その声は。
でしょ。だから私、あ、もうこのまま私は天竜源一郎なんだって思いながら私どうやって
自分に生まれ変わって
しまった逆にこうどう切り開いていこうかなって思う覚悟を決めたぐらいだったのよ、
ね、で、ポジティブだな。
やっとね、うん、そういろんな、なんか漢方とか喉飴がどうとかなんとかとかいろんなの試して、うん、結果あの ASMR みたいな喋り方を、
はい、
うんうん、押し続けてた。ずっとこういう感じで。そう。
あ、いや、あるあるある、 YouTube であるね、ちょっとセクシーボイス系のやつね。
そう、はい、これをやってたの。そしたらやっぱね、喉は枯れたら喋っちゃダメなんだって。
おお。
そう。そしたらね、治ってきて今、
うーん、
あの落ち着いては来たんだけど、それでも長いよね。2週間。
2週間は確かちょっと長いね。仕事に結構支障出ちゃうね、2週間は。
そうなんです、うん、ちょっと困っちゃって、もしね聞き取りづらかったらリスナーの皆さん申し訳ないんですけれども、今日もね、
でも全然ね大丈夫ですよ、お気になさらずに、はい、
ちょっと大人な色気の声だと思っていただければ、
うん、多分ね、あのファンがいると思いますんで、あの逆にそれで
沼
がい
い独特ね、その方
そうそう、
大事にしないと。
そうそうそうそう、ぜひその人はあのコメントくださいっていうね。
そうね、ファンですって言ってください、うん、ぜひ。そうそうそうそう、ありがとうございます。
どうしよう、ゼロ件だったら
そうよ、悲しい。そうなんですよ。いや、それこそさ、
うん、
まあ、風邪をね、この前そのお友達とお話ししてた時に、
うん、
まあ、ちょっと仲いいとこ子がいてさ、
うんうんうん、
ちょっと飲もうよって言って飲んでた時にね、うんうん、まあ、あのその子にも言われたの、だいぶ声低くなったねと
、ま、
そうそう、声枯れてるからって話をしてたんだけど、
声変わりかな、
うん、そうそう、そっからでもさ、って、うん、私たちこう20代の時とやっぱり比べて今36になる代で、
ね、
どんどんなんかこう声落ち着いてきたよねと、もうちょっとこうキャピキャピ、こうイケイケっていうよりか、なんていうの、可愛らしくさ、
うん、
それこそ男性の前でちょっとこう、ね、甘い声を出すとか、
うんうんうんうん、
例えばよ、甘い対応をするとかね、こうやってたけど、なんかこの年になると、ま、何にもそれがなくなってきたよねっていう話をして、なんか切なくなってきちゃって、
悲しいけどすげえわかる
そう、そう、ね、でもさ、うん、一般的にね、でそれこそプロポーズですよ、
うん、
するみたいな、
うんうん、
話になるときにはやっぱそういうこうね、キャピキャピしてとか、こう男性にこうモテたいからわーとかって、ちょっとこうなんだろうな、まだちょっと遊びたいみたいな欲がなくなって落ち着いて、
うんうん
うん、まあ、皆さんプロポーズしてね、うん、ご結婚されて、
うんうんうん、
まあ、お父様お母様でちょっと安定みたいな感じとかね、うんうん、別のまた幸せの形をみたいな、
うん、
ね、何が年があると思うんだけど、
ありますね、うん、
そうで、ツッキーもさ、
うんうんうん、
ね、今はもちろんいいお父様で、
はい、
プロポーズされてご結婚されたお父様ですけど、はい、やっぱり若い時はちょっと、うん、こうね、遊びたいじゃないけど、
ね、
あったプロポーズなんて考えたことあった？ だって。
いや、まず結婚は多分俺しないだろうなと思ってたぐらいの。
あ、そっち派だったんだ。
そうそう、あのっていう感じで、だ今じゃ多分ちょうど10年前とかだと、今35だから、うん、まあ25ですよ。もうあのもう合コンしかしてなかった。
あ、そうだよね。
もうあの本当になんか週何回合コンしたかなっていうぐらいめちゃめちゃ行ってたし、本当なんか20代はアホみたいに遊んでましたね。だから
それってさ、毎日ね週何回合コンって言ってもどうやって人を呼ぶの、うん、集めてたのっていう。
あ、まあでもあの集めてたと、うん、集めてた側もあるけど、別に参加者側にもいたし。
あ、呼ばれて声かけて。
呼ばれて、そうそうそう。
あ、そうかそうか。
っていうのと、あとなんかね、当時勤めてた会社がなんかまあちょっとイベントチックなみたいなこともやっぱやってて。
ああ、はい。
で、なんかその会社のイベントとしてなんか合コン予約といえばよくわかんねえことやってて、今思うと。
ああ。
そう、だから、
なるほどね、
なんかいろんな人が集客を勝手にしてくれて、で、なんかそのまま取りまとめてくれみたいな。
はいはい。ちょっと司会やったりとか。
そしてやってくれみたいな。
感じ。うんうん。
そうそうそう。あの、まぁ、あ、ちょっとね、リスナーの方は僕のなんかタイプってちょっとあんまり伝わりづらいかもしれないけど、あの、まぁ、あ、いろんなところでいろいろ喋ったりとか、あの、
そうね、講師業みたいなのもね、
そう、やんやんやんやったりするので、まぁ、あ、間得意だし、嫌いじゃないんですけど、まぁ、あ、そういうのもあったっていうのもあって、はい、本当に遊んでたし、なんか、イベントの主催者という立場を利用して、ちょっと指摘利用もちょっとさせてもらいまして。
まあでも、いいんじゃない？活用方法として、まあ、
活用方法として、
はい、悪いことしてるわけではないですから、出会いの場は素敵な場所ですからね。
でちょうどねその頃3年ぐらい付き合ってた彼女と別れたばっかり、うん、まあ、ばっかり、
あ、
うん、そうっていうのもちょっとあったって待って、もうちょっとハメ外すのは今しかないみたいな、
うん、
っていうのが、ね、ありましたね、はい、
そうだよね。でもさ、うん、そのブワーっていう生活リズムをしてて、
うん、
突然さこう、うん、それをこうパッてなくして切り替えるってスパンは無理でしょ。
え、まあ、うん、そうね、
難しくない？
難しいね、確かにね。
それをこうね、うん、何がやっぱり人間きっかけで、うん、あ、ちょっと落ち着こうと思って、あ、この一人の女性にってなってプロポーズしようって何がきっかけで思うんだろうなっていうのはね、日々考える。
あ、なんかふと思った時があって、なんか、そのなんかこの時間とお金かけてるお金と時間ってなんか生産性があるのかなってのとふと思った時になんか楽しいけどなんか虚しいなっていうのをちょっと思い始めてきて。
そうね、なるほどね。
だからまあまあ平たく言うと飽きたんだよね。っていう時に、まあ、ポッとねちょっと現れたっていう
素敵な女性がね、
そう、
奥様ね。
なんか よく言うのがこれガツガツしてるとでなんか引いちゃうっていうか、でなんかいらねえなとかもういいやって時になんか寄ってくるみたいなことあると思うんです。
ありますね。
だから本当まさにそれがちょっと体感したかなっていう感じかも。
あー、そうなのかもね。
だって本当20代後半とか本当になんか可愛い子見つけたの超超肉食系だったから
とにかく声をかけろみたいな
そうそうそう、あのもうなんか何度断られても別にあの、あ、もうしょうがない、じゃあ次っつっていう、もう鋼の心になってたんで。
素晴らしいメンタル、
はい、
これね、男性はねこの鋼のメンタル本当に大事だと思う、まあ、女性もかもだけど、
うんうんうん、
すごい大事だね。
そうね、だからね、やっぱもちろんあれしつこいことはしないようで、やっぱでも
ガ
ッと言ってみて、
ね、
あの、あ、なんかダメだなっていうほら空気感って分かるので、うん、LINE だったりとかその、うん、会った時とかのなんかこうやり取りもそうだけど、
反応ね、リアクション見てね、
反応ね、そうで、それ見て違うなって思ったら別に次行きゃいいしみたいな、あの星の数ほどいるからと思って、
いい考え、
そう、あの思ってたんで、メンタルはめちゃめちゃ強くなってい ますね。ちなみにこれやっぱり営業にも生かされてますね、普通の仕事の。
あ、そうね、ビジネスの面でも、だってやっぱこの、うん、ね、断られるっていうのにやっぱ抵抗がある人の方が多いから、そのメンタルは大事ね。
うん、
あ、いいね。でもそれでこそ今はさ晩婚化って言われてるじゃない、
はい、うんうん、
で、あのこの前ね20代の若い子たちに 子供を育てたいか否かみたいな質問した時に 50% 以上の人があんま育てたくないみたいな回答をしたっていうのがあったり、まあ多分経済的なね面も含めてだけど、多分そういうこう出会いがないとかもそうだし、なんかこう遊ぶっていう言い方が合ってるのかわからないけどね、自分のこういろんな欲求を満たしてられる今からなんかこう抜け出したくないとかっていう願望もやっぱり20代ってあるじゃない、気持ちすごい、私もそうだったけど、っていうのがあるから、なかなか今のね、こうたちがそっからこう踏み切るっていうのってどんどんなんか時代的に難しくなるんじゃないかなとか思っちゃうよね、プロポーズに踏み切るのが難しくなるみたいなのはすごいね感じる。
確かにね。
そう、でもこれがね20代ならまだいいですよ、ね、仕事もやることもあってとか、こうでこうでってなるけど、30代になってきてさ、ちょっとこう仕事も立場をいただいたりとか、ね、比較的ちょっとお金にも若い時と比べると余裕が出てくる人も中にはいるじゃない、やっぱり、
はい、
でそうするとこう仕事が楽しくなってきて慣れてきてってなると、今度こうプライベートの方にこう充実感を求めるみたいな時期も来るじゃない、
そうですね、
そうで、そういう時にあいざ遊び続けてたから逆にこう本気になれる人の見つけ方がわからないとかさ、
はいはいはい、
で多分30代って一番そこで気づくとめっちゃ難しいだろうなって
確かに体
感してる。私独身だから一応今はね、
あそうね今はね、
結構私の周りは、もう、まあ、私はね一度20代には結婚はしてるけど、まあ、今独身ですっていう形で、よくその、ね、独身の女性の方と、その方もね、あのシングルマザー の女性でシングルマザー同士なんだけど、お話ししてると、なんかタイプってなんだろうねみたいなでもなんか、そう、でもね、やっぱせっかくなら恋愛もまだまだ楽しもうよと思いつつも、どうやってどうするみたいな作戦会議みたいなのをそうするけど、結局何にも出てこず、あのただただあの女性2人でね楽しい時間を過ごすっていうのをよくやってるんですけれども、結構ね周りで悩める女性は多いかもしれない。
なんか
それこそ紹介してとかもあるし、
ああ遊びすぎちゃうとなんかこう人を好きになるっていうことの感情を忘れることがあるんだよね。
なるほどね、そうなんだろうな。
なんかドキドキな、あの俺たちの世代ってあのまだスマホがなかった時から、あの携帯でねこうなんか連絡とか取った時に、例えばあのちょっと気になる人にその送受信のなんだっけ、なんかね、なんかあと覚えてるかな、あのメールを送ってその、送受信をこうなんかデータ取得みたいなボタンを押すと
リクエストでしょ、あの
かな、そうそう、で通信中みたいな、
メッセージ、
このメッセージはもしかしげんかいメルマガかいみたいなあったじゃん、ああいうドキドキ感をあのね遊びすぎてると忘れるっていう。
あーでもそうかもね、別に連絡来るのがみたいな、そこにこうハードルはなかったか、ドキドキ感はもうないかもね、遊びすぎることによってね、そう確かにな、
そう、
でも遊びも大事だと思うんだけどね。
いや僕はね、あの結果的にねやっておいてよかったの、まあ、遊んでおいてよかったかなと。
そうでしょ、
で、まあ、一応こんなあの公にねこう発信してますけど、一応僕の妻はですね、僕が遊んでたっていうことはね、はい、よく知ってるので、てか何だろう、付き合った翌日にあのちょっと遊んでたんですよ私みたいな感じをもうカミングアウトしてるんで
素直でよろしい。
変に後だからね、こう言われるよりかはね、もう先に言おうと思って。
まあそうね、しかも別に、まあ、事実だし、
そう事実らしい、
しょうがないもんね、それが自分だったから、
そうそうそうっていうところではまああったんで、目線はこうやって喋ってますけど、
そう
やべ、何の話しようとかおっしゃったやん、そんな今何とこなしたんだけど、まあいいや。
30代になるとね、だから、どんどんこじらせていくっていうのはやっぱりね、こじらせ方にもいろんなパターンがあるだろうけど、ちょっと出てくるのかなと
思い出した。そうね、やっぱね、こじらせるにしてもやっぱりいろいろって経験はしておいて損はないなと思いました。
そうね、
そう、失敗もたくさんしてきたし、
そうだね、 でもちゃんとその切り替えるっていうのが大事なんだろうね。
そうね、
これはだってね、うん、80歳まで遊び続けます、それはそれでかっこいいと思うんだけど、逆にね
確かに筋通ってるけど、確かに、
うん、それはそれで筋は通ってるけども、うん、なんかどっかそこで自分がこう納得いかないなとかもどかしいなっていうのを一瞬でも思うんだったら、
うんうんうん、
なんかねこの切り替えるっていうのに関して、
うんうん、
こう向き合ってみて本当に好きな人みたいなのを本気で人付き合いをしてみて、
うん、
やるとプロポーズにたどり着くかなとかって思うよね。
そうですね。そうなんで、そうそう、じゃあなんで僕がこうやってね結婚っていう風に、まあプロポーズして結婚して今はねこう今娘がいますけどっていうになったのかっていう話をね、僕は以前ですね、確か土屋さんと喋った時かな、
うんうん、
なんかね
なんかして話してたよね、
あ気がするんで、気になる方はそちらを聞いていただくと僕が変わったきっかけとかがですね、
うん、
読み取れますので、ぜひそちらご視聴いただけると、
そうね、
ご理解をいただけるかなと思います。
第3回では築地竜介のプロポーズっていうのをテーマに多分お話もしたりしてるので、多分ね、
はい、なんかこの番組僕すごいセキュララになんかいろんな話を僕なんか出してますんで、まあ、全然いいんですよ、隠すことないんで。
いいいい、大事大事ですよ、いい情報としてね、はい、貴重な、
うん、
30代男性のリアルですから、
はい、
ね、そうですよ、
まあ、子供にね、結論、まあ、子供に
体験
して、
ね、
経験して
結果的にそうね、うん、自分が満足するっていうところにたどり着いてほしいです。で、自分を見つめ直すっていうね、時間もね。
そうね。
そうそう、あってもいいんじゃないかなと思いますけども。は
い、
ぜひぜひ。
いいと思います。
はい、ということで、皆様いろいろこのラジオを聞いていただいて、自分を見つめ直しつつ、最終的にはプロポーズして、結婚して、という、自分の納得のいく人生をぜひね、送っていただきたいという、壮大なラジオになりましたけど。
そうですね。はい。確かに。大丈夫かな、この、
はい。大丈夫かな、こんな、なんかこんないい感じのことで語ろうとしてるけど。うん、はい、ということで、ポッドキャスト、なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか、最後までお聞きいただきありがとうございました。概要欄にですね、お便りフォームご用意しておりますので、番組へのご意見やご感想、もちろんプロポーズに関する相談、質問、ぜひ送っていただければと思います。今週は、プロポーズアドバイザー協会理事のミキティと、
同じく理事のツッキーがお送りいたしました。
はい、また来週もお楽しみに。バイバイ。
See you.
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。